西宮ナンバーワンローカルラディオステーション 78.7MHz サクラ FM。
こちら阪神南県民センターです。このコーナーは阪神南県民センターの提供でお送りします。今日は西宮県税事務所から所長補佐兼州税第一課長の伊藤剛さんと阪神南県民センター県民躍動室から石田室長と総務防災課総務担当課長補佐の節家大輔さんにお越しいただいています。伊藤所作補佐からはですね、ちょっと噛んでおりますけれどもすいません、所長補佐からは、令和6年度、税収確保重点月間の実施について、そして節家さんからはですね、会計年度任用職員の募集について、石田室長からは阪神南地域企業 BCP 策定推進シンポジウムについてご紹介いただくことになっています。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではまずですね、伊藤所長補佐にまずお話しいただきたいと思うんですけれども、伊藤さんは今回さくら FM の出演は初めてということでしょうか。
はい、初めてです。
はい、ちょっと自己紹介を、
はい、西宮県税事務所に勤務は私2回目になるんです。で、毎日この JR 西宮の駅を利用してるんですけども。
あ、そうですか。
まさかここにスタジオがあるとはちょっと思ってませんでした、はい、驚きました。はい、
そうなんですよ、うん、ねえ、この3階の、まあ、さりげなくあるわけなんですけれどもね、はい、普通県税事務所ってあまり馴染みがないように感じるんですけれども、まず県税事務所について教えていただきたいんですけれども、県税事務所っていうのはどんなお仕事をされているんでしょうか。
はい、県税事務所はその名前の通り兵庫県の税金を扱う事務所です。
はい、
国県市それぞれにいろんな税金があるんですが、まあ、県税で主なものといいますと、会社でしたら法人県民税、法人事業税、あと個人でお商売されている方には個人事業税で、皆さん馴染みが深いのは自動車税ですかね。
そうですね、
はい、であと不動産取得税とかゴルフ場利用税、経費引取税などがあります。で、県税事務所ではこれらの県税の税額などを決定し徴収することが主な仕事です。
例えば税金を納期限までに納付しないということになると、どんなことが起こってくるんでしょうか。
はい、税金にはいつまでに納めてくださいという法律で決められた納期限というのがあるんですけども、はい、それを過ぎますと延滞金が発生します。延滞金の利率は、翌日から1ヶ月間は 2.4% で、その後は 8.7% の年利でかかって、結構お高い金利なんですけども、はい、でもこれはですね、銀行とかの利息とかと違ってですね、これで儲けようというものではなくて、納期内にちゃんと払っていただいた方との、まあ、公平性を確保しようと。
そうですよね、
そういう目的ですのでご理解ください。はい、でまたですね、決められた納期限までに全額納付されない場合は督促状という、まあ、書類をですねお送りすることになります。
はい、
でその上で差し押さえに着手することになるんです。はい、で督促状はですね、うっかり納め忘れてしまった方等に、まあ、気づいていただくためにお送りしますので、まあ、もし督促状が届いた場合は至急開封していただいて内容を確認していただき、早期に納めていただきますようお願いいたします。
なるほど、もう後回しにはねできませんもんね。このさらに督促状が届いても納付できないという方もあるかと思うんですけれども、その場合はどうなりますでしょうか。
はい、督促状が発送されて、まあ、そこで決めている納期限まで過ぎてもなお税金納付がない方に対しましては、まあ、我々も滞納処分を行うことになります。でまずは滞納している方の財産を調査します。で財産があるにもかかわらず、まあ、納付の意思がない方に対しいたしましては、差し押さえ可能な財産を発見次第差し押さえを行って滞納している税金を強制的に徴収することになります。
そうなんですね。この具体的に教えていただきたいんですけれども、財産の調査ってどんなことをするんでしょうか。
はい、 差し押さえの実施に先立ちまして、差し押さえの対象となり得る財産の有無や、その価値などを調査します。で、法律に基づきまして、質問検査をしたり、または強制調査であります捜索を行ったりすることができます。うん、質問検査とは、滞納者の取引先や勤務先、と銀行金融機関などに対して財産調査を実施することができる権限で、法律に基づき、これは本人の事前了解なしに実施させていただきます。
あ、そうなんですね、はい、
そして捜索はですね、よくドラマとかでこういうシーンがあると思うんですけども、滞納者のお家住居や、事業所に立ち入りまして、机の引き出しや戸棚を開けてですね、差し押さえすべき財産がないかを調査します。でこちらも強制調査でありますので、拒否することはできません。でもちろんこれは大変強力な調査権となっておりますので、我々といたしましても、慎重に丁寧に業務に取り組むことを心がけています。
なるほど、ドラマだけのことではないんですよね。ね、先ほど差し押さえの話がありましたけれども、どんなものをね、差し押さえするんですか？
はい、差し押さえは、預金とか、給与、あと、お商売している方でしたら売掛金とか、であとは財産でしたら自動車とか不動産など、差し押さえの可能な財産に対して行います。で差し押さえを行った財産につきましては、金銭は取り立てまして、でその他のものは差し押さえ財産を売却してお金に変えて滞納している税金に充てることになります。分かりやすい例で申しますと、不動産、自動車、動産などはですね、購買という手続き、簡単に言うとオークションですね、はい、こちらの方で売却してお金に変えた後、県税の滞納分へ充てます。で当初の西宮県税事務所でもですね、過去に普通乗用車とかトラック、タンクローリー、あと土地やマンションなどを購買した実績があります。
はい、ところで今月がその税収確保重点月間ということですが、それについて教えてください。
はい、兵庫県では毎年12月を税収確保重点月間と定めまして、税金が未納となっている方に対する働きかけを集中的に実施しています。例えば納付されてない方に対して文書をお送りしたり、差し押さえを集中的に行ったりしています。昨年の税金の納付率なんですけど、西宮県税事務所の管内では 98.1%となっておりまして、滞納されている方はわずか 1.9% ということで、非常に多くの皆様にご納付をいただいております。はい、そういう意味でも、大多数の納税者の方々との公平性を意識しまして、滞納者に対しては、徹底した財産調査と速やかな財産の差し押さえを実施してまいります。
一括でこの税金を納めることができない方もね、いらっしゃると思うんですけれども、そういう場合にはどうすればいいんでしょうか？
はい、もちろんいろんなね、ご事情を抱えている方おられると思います。でもし法定納期限までに一括納付が困難な状態になられた場合につきましては、分割による納税の相談というのもしておりますので、はい、だから、納税が一括で困難な場合でも決してそのままにはなさらずに、早い目に県税事務所までご連絡いただければ。
なるほど、はい、分割納付っていうんですかね、そういった対応も可能な場合もありますので、一括納付これ全部払えないよっていう、難しいっていうようなことで放置しないで、県税事務所にご相談していただくっていうのがまず大事なことですよね。
そうですね。
ね、ところで県税はどこで納付することができるんでしょうか？
はい、兵庫県の、指定金融機関、銀行とか郵便局ですね、あとはコンビニエンスストアで、もちろん県税事務所に来ていただいて窓口などで納付することができます。でまた、昨年令和5年4月からですね、納税の手段が拡充されまして、地方税統一 QR コード、LQR と呼んでるんですけども、はい、こちらの QR コードがですね、納付書とかに印字されております。でそれを、パシャッとやっていただければ、スマホで取っていただければ、PayPay とかの決済アプリでも払えますし、
はい、
クレジットカードによる納税も可能となりました。銀行やコンビニに行く手間が省けまして、お時間や場所を問わず納税いただけますので、ぜひご活用いただきたいと思います。
はい、では最後にラジオをお聞きの方々にメッセージお願いいたします。
はい、 県税のご納付をうっかり忘れておられましても滞納になってしまいます。今一度ご確認いただきまして、まだ納められていない県税がございましたら早急にご納付いただきますようよろしくお願いいたします。県税は教育、福祉、産業振興など私たちの暮らしを支える大切な財源です。このような公的サービスの提供には多くの費用がかかるんですが、皆さんが互いに支え合い共により良い社会を作っていくため、この費用を広く公平に分かち合うことが必要でございます。税金って言いますと、まあ、なんとなく納めたくないなというイメージが、まあ、どうしてもあると思うんですけども、はい、まあ、どうぞ皆様、公平公正な県民負担にご協力をよろしくお願いいたします。
伊藤さん、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
では続きまして、このすいません、名字なんてお読みしたん
ですか。節家です。
節家さん、はい、珍しいお名前ですよね。はいはい、節家さんもラジオ初めてということでございますけれども、
はい、普段まあ、総務関係の私仕事をしていて、まあ、職員のお世話を、まあ、中心にやってますんで、あまり県民の皆さんに対外的なこう知らせをするっていう機会がほとんどないんですけど、はい、今日、まあ、こういった機会をいただけてとても光栄に思ってます。
いや、もう普段ね、この縁の下の力持ち的なお仕事をなさっているということですけれども、この節家さんっていう名字が、はい、すごい珍しい。あ、
そうですね、ごめんなさい、ちょっとさっきの質問とかぶっちゃうんですけど。
いえいえ、ちょっと台本通りに。
そうですね、ごめんなさい、
しまいまして、ごめんなさい、ね、
いえいえ、はい、ちょっと緊張してました、すみません。父親がですね、ちょっと広島の、はい、呉市の方の出身でして、
はい、
まあ、そこのちょっと一部の世代に節家っていう、はい、名字が あるんです。
ええ、
で、まあ、ただ私自身は本当に西宮生まれの西宮育ちでございますんで、はい、まあ、節家という名前が、まあ、私ども本当に一軒ぐらいしかないんじゃないかなと思ってます。
そうですよね、はい、節家さん、はい、不死という字ですよね。
そうです、
季節の節ですか。
そうです、季節の節、
ね、季節の節の
お家の家です。
お家の家ですね、
はい、
節家さん、
はい、
初めてお聞きした名前でした、
はい、ごめんなさい、よろしくお願いします。
ではよろしくお願いいたします。はい、
はい、じゃあ私からですね、はい、来年の4月からですね、阪神南県民センター管内で、会計年度任用職員、いわゆるパートタイムで働いてくれる職員さん、
はい、
この募集について案内いたします。一般の事務員については、県政推進員11名、税務事務員4名、管理事務員1名、登記事務員1名の計17名の採用を予定しています。職務内容は、県政推進員は県政推進に、まあ、関する、まあ、定型的な用務になっていまして、
はい、
まあ、書務的な事務だとか資料の作成あるいは整理となっています。また税務事務員は本当に税務事務にかかる、まあ、補助的な用務、具体的には窓口業務だとかデータ入力、それからまあ資料の作成や整理となっています。管理事務員は公安施設の設備使用許可とか、まあ、占有許可などの、まあ、そういった窓口業務を中心にですね、まあ、書類の整理や作成にかかる業務になっています。また登記事務員は、登記事務にかかる補助的定型的業務、具体的には登記書類の収集だとか地権者の権利関係調査等になっています。
まあ、いろんな職があるんですね。
はい、
ね、事務のお仕事って言ってもいろいろとあるんだなというふうに思いましたね。そして、
はい
はい、
私たち正規職員と一緒に働いていただくんですが、まあ、主として補助的定型的な業務になっていただくことになります。まあ、他にも専門的な職種である土木業務技術員2名、また電話交換員だとか庁舎の清掃関係といったそういった職務も行っていただく技労士、労務職2名も合わせて募集しています。
そんな募集もあるんですね。はい、じゃあこの募集期間や採用試験の日なんかをもう決まってましたら詳しく教えていただきたいんですけれども。
はい、募集受付期間は、令和6年12月16日も昨日から始まっておりまして、
昨日から、はい、
はい、令和7年の1月6日月曜日 となっています。で、一般事務の受付はインターネットで、行っております。
そして選考方法が、はい、
所定の受験申し込みページによる、申し込み内容、面接試験による選考をさせていただきまして、面接試験の日時はもう令和7年の1月23日木曜から1月27日月曜日のうち指定する1日、場所は兵庫県の尼崎総合庁舎別館です。
はい。
勤務条件なども含め、詳細は阪神南県民センターのホームページをご覧いただき、わからないことがありましたら総務防災課総務担当お電話番号 06-6481-8047 までお問い合わせください、
はい。
合格発表は2月中旬頃を予定しています。
なんだかドキドキしてきますけれども、はい、今日は4月からの会計年度任用職員の採用に関してのご案内をいただいたんですけれども、はい、職員の募集は年に1回、この時期限定ということでしょうか？
最もですね、たくさん、まあ、職員を募集するのは確かにこの時期なんですけど、はい、それ以外にも必要に応じて募集しています。
どんな時に募集があるんですか？
はい、例えばですね、急な欠員が出た場合だとか、うん、業務が繁忙期になりまして、一時的に人手が足りないといった時に、うん、募集をすることがあります。
それはどこを見ればわかりますか？
はい、兵庫県のですね、採用試験というホームページがありまして、そこを見ていただきますと随時募集の案内を掲載しておりますので、いろいろお騒がせしている兵庫県なんですけど、我々はもう県民のためにですね、質の高い行政サービスを目指して頑張っておりますので、もし一緒に働くことにご興味のある方は、はい、時々覗いていただけるといいかもしれません。
はい、兵庫県のホームページを見れば
そうですね、
いいわけですよね。はいはい、節家さん、どうもありがとうございました。
はい、
はい、では石田室長、お願いできますでしょうか？
はい、来年の1月17日で阪神淡路大震災から30年を迎えるにあたり、阪神南県民センター主催で海抜ゼロメートル地帯特有のリスクを踏まえたマネジメントなどを考えていただく企業 BCP 策定推進シンポジウムを開催します。久保さんは企業 BCP はご存知ですか？
全然馴染みがなかったです教えてください。
はい、BCP はビジネスコンティニューティープランの略称で、事業継続計画などと訳されます。
はい、
平常時の対応、緊急時の対応の検討を通して、事業活動レベルの落ち込みを小さくし、復旧に要する時間を短くすることを目的に作成される計画書です。事業の復旧が遅れると事業縮小や廃業の危機に直面する可能性もあるので、企業のリスクマネジメントにおいては不可欠なものとなっています。
はい、では今回はこの B ですね、 BCP 策定を推進されるという趣旨で開催されるということでしょうか？
はい、今回はこの BCP の重要性を再認識し、策定を進めてもらったり、策定はされているものの見直しを検討されたりしている企業などに向けたシンポジウムです。シンポジウムの日程は1月9日木曜日午後1時半から4時まで、尼崎市中小企業センターにて館内企業を対象に開催します。申し込みは来週月曜日12月23日までとなっています。阪神南企業 BCP でウェブ検索をしていただけると申し込みフォームにアクセスできます。
はい、
いつ起こるかわからない災害への備えにあたっては、これからも県民の皆さん、企業、団体、行政などが一緒になって取り組んでいきたいと思っています。
これからもまたね、たくさんの情報を教えていただきたいと思います。今日は寒くてお忙しい中、本当にありがとうございました。西宮県政事務所から伊藤所長補佐に、そして阪神南県民センター県民躍動室から石田室長と 節家さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。こちら阪神南県民センターです。阪神南県民センターの提供でお送りしました。どうも皆さんありがとうございました。節家さん、あの名前しっかり覚えましたので
ありがとうございました。
またいらっしゃってください。
ありがとうございます。
ありがとうございました。